広報広島市民都市政です。ここでは市政に関するさまざまな情報をお伝えしています。では令和8年2026年8月15日号第2部をお届けいたします。命名権取得者を公募しています。施設の管理運営費などの財源を確保するため、52の公共施設の命名権取得者を先着順で公募しています。問い合わせは財政課電話 504-2074、 ファックス 504-2099 です。高い宣伝効果と地域貢献。命名権は条例に規定する施設の名称は変更せず、施設の呼称として企業名や商品名などをつけることができる権利です。施設の呼称が市の広報活動やマスメディアの報道などを通じて多くの市民の目に触れることにより宣伝効果が期待できます。また契約金が施設の運営資金に役立ち、地域貢献につながります。応募資格、次の1、2のいずれにも該当する法人か個人。1、県内に本社か支店などの事業所がある。法人以外は応募者か応募団体の代表者の住所地が県内にある。2、市が定める除外要件に該当しない。内容、条件、契約金額、年間100万円以上。消費税と地方消費税は除きます。ただし、へっさか沼田を除いた運動広場、新宮園を除いた庭球場、市民農園は年間50万円以上。こちらも消費税と地方消費税は除きます。呼称使用期間、原則3年間以上。詳しい応募内容、条件などを記載した公募要項は、市ホームページか財政課で、市ホームページのページ番号は1019024です。命名権取得を公募している施設、区民文化センター、区図書館の合築施設、南朝北佐伯区、区スポーツセンター、南秋佐伯区、中央庭球場を除いた庭球場、市民農園、漫画図書館、朝北コミュニティセンター、朝北多目的交流広場、クアハウス湯の山、公園、運動広場など。問い合わせは財政課、電話 504-2074、命名権取得者を公募していますでした。自転車の盗難にご注意を。昨年の市内の自転車盗難被害は1897件で、刑法犯認知件数7233件のおよそ 26% を占めています。盗難防止対策をして被害を防ぎましょう。データは広島県警察統計資料から引用。発生場所はおよそ6割がマンションやアパートなどの自宅、駅などの駐輪場。施錠の状態は被害のおよそ7割が無施錠。対策は、自宅に駐輪する際も必ず施錠。短時間の駐輪でも必ず施錠。2ロックする、鍵を2つかける。ディンプルキーなど簡単に解錠されない鍵を使用。防犯設備が整っている駐輪場を利用する。防犯登録をする。盗まれても戻ってくる可能性がある。盗まれてしまった時のために紛失防止タグを取り付ける。スマホと連携し位置情報を確認できる装置。広島県警安全安心アプリオトモポリスを活用し、周辺の自転車盗難被害が多い場所を確認する。発生場所を確認できる。広島県警のアプリオトモポリスのマップ機能では、当月や先月、過去6ヶ月、過去1年の自転車盗難など犯罪発生情報を確認できます。 カタカナでオトモポリスで検索してください。問い合わせは市民安全推進課、電話 504-2714、ファックス 504-2712、自転車の盗難にご注意をでした。平和文化を世界中に根付かせ、核兵器廃絶を国際社会の常識に。8月6日に行われた平和記念式典で、松井市長が世界へ向けて平和宣言を行いました。全文を紹介します。問い合わせは平和推進課、電話 504-2898、ファックス 504-2986 です。平和宣言。被爆から81年が経過した今、私たちが暮らすこの地球上では、核を脅しの道具に使った軍事侵攻や、国際法をないがしろにする大国の横暴な振る舞いが繰り返されています。また、今年開催された NPT 核兵器不拡散条約再検討会議では、過去2回に続き、成果文書が不採択となりました。その原因は、他国に責任を転嫁し、自国の行動を正当化する為政者の言動にあります。またこうした為政者の言動は、NPT が定める義務を無視するに等しく、世界の平和と安定を根底から揺るがすものです。このままでは、世界中で不信の連鎖が進み、欲望がむき出しになっていた第二次世界大戦の時代に回帰してしまいます。核兵器の非人道性を軽視し、自国の繁栄のための武力行使を認めることは、暴力を伴う報復の連鎖を許容し、第三の広島・長崎を作り出すことになりかねません。皆さん、ここで再度、あの惨禍を生き抜いた被爆者の体験に耳を傾けてください。当時16歳だった女性は、優しかった姉のことを振り返ります。まるで骸骨のように皮膚が崩れてなくなり、唇のない口から歯がむき出しになっていた姉の顔は悪夢のようで信じられなかった。また3歳で被爆した後に次々と病に襲われ、55歳で白血病を発症し、原爆症と診断された女性は、いつも次にどんな病気が来るのかという恐怖と隣り合わせの日々だったと言います。また別の当時9歳だった男性は、多くの一般人が犠牲になっているロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにし、争いが起きない世界を作るため、自分の中の争いの心を乗り越え、相手の考えを受け入れる気持ちを持ってほしい。とりわけ若い世代には、そのために身近なことから考えてほしいと訴えます。市民社会は、こうした被爆者の声や被爆者の思いを伝承する活動に鼓舞され、核兵器廃絶と平和を願う行動の輪を国境を越え世代を越えて広げてきました。しかし、多くの為政者は現実的な対応として核抑止力に依存し続け、暴力を肯定する国際社会が出現し、核兵器のない世界は遠のくばかりです。戦争の記憶が薄れることで、核兵器の使用が容認されかねない時代を生きる私たちは、今改めて国連を創設し、核兵器廃絶を決意した過去の教訓を学び直す必要があります。そして一人一人が、あらゆる暴力を否定し、核兵器廃絶という理想を理想で終わらせない国際社会を作り上げるための行動を起こす必要があります。そこで若い世代の皆さんに提案があります。価値観の異なる人々との国境を越えた交流を深めてください。そうすることで嬉しさや楽しさ、夢や希望を共有することができます。すでに世界の多くの若者が広島をはじめ、様々な場で被爆の実相を学び、 交流を深めています。皆さんも平和のために日常生活の中でできることを実践し、自らの思いを発信することで、その行動の輪を広げていってください。こうした取り組みは、お互いを認め合う平和文化を世界中に根付かせ、核兵器廃絶を国際社会の常識にすることにより、為政者が核抑止力に依存することを認めない環境づくりにつながります。広島市は、平和首長会議の8589の加盟都市と連携し、平和文化を世界中に広め、次の世代に伝える活動を後押しするとともに、広島の心を世界に訴え続けます。世界の為政者の皆さん、市民社会は一日も早い核兵器廃絶を願っています。一体いつまで失望させ続けるのですか。核兵器の使用が人類に壊滅的な被害をもたらすこと。そして核不拡散は多国間で取り組むべき課題であることを十分に理解されているはずです。また核保有国の為政者の皆さんは核軍縮に大きな責任を有しているのですから、自ら範を示す必要があることを十分認識されているはずです。世界の為政者の皆さん、自ら広島の地を訪れ、広島長崎の悲劇と真剣に向き合い、被爆者の平和への思いを受け止めてください。私たち市民社会は、為政者の皆さんが被爆地から核兵器廃絶への決意を世界に発信し、そのための政策を実行することを心から待ち望んでいます。日本政府には、日本国憲法が掲げる崇高な理想を深く自覚し、国際社会において名誉ある地位を占めるための歩みを止めないでいただきたい。とりわけ、各国との分断や対立が生じかねない厳しい安全保障環境にあるからこそ、国民に犠牲を強いることのないよう、したたかで粘り強い外交に徹する中で、国際社会の平和と安定に向けて貢献し続けることを表明し、実行していただきたい。そのためにも、まずは今年11月から開催される核兵器禁止条約の再検討会議にオブザーバー参加し、そして一刻も早く締約国となっていただきたい。また、平均年齢が86歳を超えた被爆者の支援策については、今なお抱えているさまざまな苦しみや苦悩に寄り添い、在外被爆者を含めた被爆者言語の在り方を踏まえた上で、その充実を図ることを強く求めます。本日、被爆81周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現に向け、力を尽くすことを誓います。そして、改めて市民社会に呼びかけます。世界中の皆さん、被爆者の切実な思いが込められた広島の心を胸に、共に行動することで、世界を変えていきましょう。令和8年、2026年8月6日、広島市長、松井和美。問い合わせは平和推進課、電話504-2898。平和文化を世界中に根付かせ、核兵器廃絶を国際社会の常識に、でした。第2部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@city.fm。 hiroshima.lg.jp です。続いて第3部をお聞きください。